皆さん、おはようございます。2015年最後の聖日礼拝になりました。年末の大掃除がもう済んだ方、まだ終わってない方、泣いても笑っても今週末金曜日から2016年がスタートします。2015年は皆さんにとってどのような年だったでしょうか。先週新聞で、今年80歳になるオリックス球団のシニアチェアマンの宮内義彦さんの経営ブログを読みました。世界の動きを政治と経済の両面から振り返った興味深い記事でした。特に地政学的には中東シリアの問題がこのメディアを今年騒がせました。中東の過激派組織イスラム国 IS の撲滅を目指してアメリカやロシアに続いて、先月パリ市内で同時多発テロの攻撃を受けたフランスも空爆を開始しました。多くの一般市民がこの空爆に巻き込まれ、大勢のシリア難民が欧米を目指して避難しようとしています。けれども、この難民の受け入れ問題も各国で大きな混乱をきたしています。一方、日本にあってはこの近隣の中国や韓国と冷え切った外交関係の改善に向けて努力してきました。今週も明日、岸田外務大臣が韓国を訪れます。世界経済も各国にさまざまな不安定要因がありました。中国をはじめ欧米諸国も、そして日本も十分なこの景気の回復を願っています。各国々のですね、金融緩和政策が来年も継続されると宮内氏は予測しています。少子化による人口の減少が続く日本において、人口問題に対するこの危機意識がなさすぎる、または来年には欧米を参考にした移民政策の是非を議論すべきだと、この宮内はこのブログの中で指摘しています。超高齢者社会の先進国であるこの日本の介護職の必要に対応するためにも、アジアからの移民を考えることは必須だと言えるでしょう。宮内は最後にこのブログの中でこのようにコメントしています。私、今年1年のイメージを言葉にすると、黄色の信号といったところでしょうか。前に進む青色の信号でもなく、進まない赤色の信号でもありません。世界は混沌としており、注意のランプが灯っています。信号を進む青、止まる赤とありますけど、黄色の判断は皆さん違いと思います。私は黄色だったら必ず通っていきますけど黄色で待ての人もいると思いますけど、世界が混沌している状態は人間の堕落が始まって以来続いていることです。そのような警告のランプが灯る世界に生きる私たちが一番大切にしなくてならないことは、父なる神との関係です。このことについて、今朝ルカが記したシュエスの少年時代の記事を通してご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝、今年最後の聖地礼拝をあなたに捧げています。主、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助けに聖霊の働きが私たちの心のうちに自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、
あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ルカの福音書、今朝は2章41節から52節を見てまいります。開きください。主イエスの少年時代についてルカは1章の26節から39節に、2章の39節に記されているこの主イエスの誕生の記事に比べると大変短く、そして簡潔にまとめて記しています。けれども人の子として主イエスの成長や両親との関係、そして一番大切な父なる神との関係がこの短い記事に凝縮されています。主イエスの人間の両親であるヨセフとマリアはユダヤ教の教えに忠実に従う人々でした。ですから主イエスが12歳になった時にユダヤ教の慣習に習って杉越の祭りを祝うために家族でエルサレムに登っていきました。このことがこの2章の41節から43節に記されています。43節でキロに着いた両親は途中でイエスがいないことに気がつきました。大勢の人々が巡礼のために同じ時期にエルサレムに登り、そして祭りの後で同じ時期にそれぞれがそれぞれの村や町へ戻るので、両親はイエスが迷子になったのか、あるいは親戚か知り合いの誰かと一緒にいるかと思って探し始めました。もうすでに一日の道のりを旅していたのに、いなくなったイエスを探して再びエルサレムまで引き返していきました。人が大勢いる駅やこの人混みの中で、デパートやまたは遊園地で迷子になった子供を探した経験のある方は、主イエスの両親の複雑な心情を想像することができると思います。心配や不安、焦り、怒りもあったかもしれません。続く2章の46節50節見ていきます。こうしてイエスの両親は一日の道のりを往復して、帰りは下りですけど戻ってくるときはまた上りですから、多分2日間以上費やしてエルサレムに戻ってきました。そしていなくなってから3日後に2人はエルサレムの宮でユダヤ教の教師の真ん中に座って教師の教えを聞き、そして一人前に教師に対して質問している我が子イエスを見つけて驚きました。さらに両親を仰天させたのは、少年イエスとユダヤ教の教師たちのこのやり取りをそばで聞いていた周りの人々が驚いていたことでした。心配と驚きからマリアはイエスを叱りました。2章の47節49節をお読みします。聞いていた人々は皆イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい、父上も私も心配してあなたを探し回っていったのです。するとイエスは両親に言われた。どうして私をお探しになったのですか。私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですか。この少年イエスの答えは、世間一般の親子関係に当てはめると、迷子になった子供を一生懸命心配して探して、その原因を追求しようと尋ねた両親に対するものとしては、若干反抗的に聞こえるかもしれません。けれどもマリアは、御使いによる救い主誕生の告知も、羊飼いたちが御使いからの知らせを聞いて、まだ飼い場桶に出ておられる緑子イエスを探し出した時も、すべてを心に留めていました。ルカの福音書、前に戻って2章の19節を読みします。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収め、思い巡らしていた。 母マリアが理解できなかった少年イエスの言葉、私が必ず自分の父の家にいることをご存じなかったのですかという言葉は、決してご自分の両親に対して反抗して語ったものではありません。主イエスは父ヨセフと母マリアを敬いながらも、神の御子として父なる神との関係を一番大切で、そして優先すべきこととされました。父なる神の御心を行うためにこの世に来られたことを主イエスは宣言されています。先週も引用したヨハネの福音書の6章38節を読みいたします。ヨハネの福音書6章38節、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。いつでもどんな時でも神の御子として父なる神の御心を求め、それを忠実に行うことを主イエスは心がけていました。主イエスは父なる神の家である宮にとどまり、神の言葉について教師の教えに聞き入り、そして質問していました。一方でこの質問を少年イエスから投げかけられた母マリアは、神の御心を求め、自分では完全に理解できないことであっても、神を信じて信頼している人でした。ですからイエスの少年時代に起きたこの出来事も彼女は心に留めておきました。ルカの福音書の2章50節を読みします。しかし両親にはイエスのなされた言葉の意味が分からなかった。それからイエスは一緒に下っていかれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆心に留めておいた。続く最後の2章52節を見ていきます。少年イエスはこの後両親と共にナザレに戻り、ユダヤ教の教えに忠実な息子として両親に聞き従い、そして仕えたことが記されています。父なる神との関係を優先し、人間の父母にも忠実に従っていました。2章の最後の52節が、主イエスの肉体的な人の子としての成長、また霊的な成長の2つの面を語っています。52節を読みします。イエスはますます知恵に進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛された。背丈も大きくなり、ますます知恵が進み、少年から青年へと、心身ともに健全な成長を遂げられました。その結果として神と人に愛されたとルカは記しています。子育てに忙しい両親たちへの最も大切な目標があります。聖なる神に倣い、主イエスキリストにいた者として変えられていくこと、子供たちが肉体的にも霊的にも健全に神と人に愛される人へと成長することを願い、励ますことでした。たとえ肉体的な成長が老化へと移行している私たちというんでしょうかね、大人であっても、霊的な成長に関しては、神と人に愛されるものへと変えられ続けられるというこの聖書の約束に信頼して、霊的な成長へ、変革へ心がけなくてはなりません。最後にまとめていきます。イエスの少年時代の出来事から、私たちが心に留めるべきことが3つあります。まず第一に、この年末年始に神との関係を一番大切にして、主イエスと共に歩んでいるかどうかを思い巡らしてみたいと思います。 普段の生活にあっても、このクリスマスやまた年末年始、新年のお祝いの時にあっても、家族と一緒に時間を過ごし祝うことは大切なことです。また教会も家族の関係を、夫婦の関係を、親子の関係を大切にしています。けれども、杉越の祭りの際に両親と一緒にエルサレムに登り、宮で祭りの期間を両親と一緒に過ごされた主ですが、両親とは一緒にナザレには戻らずにエルサレムに留まり、ユダヤ教の教師たちの話を聞いたり質問したりして、自分の父の家であるエルサレムの宮に留まることを通して、父なる神との関係を第一にしたことをまず思い巡らさなくてはなりません。あまりにもこの季節、この時期に家族や友人、仕事や学校の仲間との関係に忙しくなりすぎてしまって、父なる神との大切な関係を見失っていないか確認するのに良い時です。クリスマスの主人公が誰か忘れてしまった、また新年を迎える時に、過ぎ去る年を思う時に主人公の神の存在を忘れてはなりません。2番目に、先週の新聞の記事にもう一つ新しい面白い言葉を見つけました。それはカタカナで栗って書いて、ひらがなでぼっちとつなげ、栗ぼっちって言葉を聞いたことあるでしょうか。栗ぼっち、首かしげてる人は若い世代に入らないかもしれません若い世代、最近の若い世代では一人で過ごすクリスマスを一人ぼっちという言葉と合わせて、掛け合わせて造語で栗ぼっちと呼んでいるんです。面白い言葉ですよね。この記事を紹介した、記事にですね、この言葉を紹介した記事には、家族や友達とクリスマスパーティーを開いてみんなで盛り上がる場よりも一人で読書ぼっち、または映画ぼっちのクリスマス日の過ごし方も悪くない、一人で静かに過ごして家族への感謝の気持ちを胸に一日を終える、それだけでも特別な夜になる、こう結んでありました。家族や友人と過ごすこのホリデーシーズン、一人ぼっちの方も、また家族から離れて一人ぼっちになりたい、私は後者ですけど、クリスマスのメッセージをもう一度心に留めてみてください。父なる神と関係を一番大切にするならば、私たちはいつでもどこにあっても一人ぼっち、この栗ぼっちになることは決してありません。マタイの福音書1章の21節から23節に記されているように、私たちを死の滅びから救うために神が御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださいました。そしてこの救い主の名前インマヌエルは、神が私たちといつでもどこでも共にいてくださるという約束を表しています。イブ礼拝でもこの箇所を読みました。マタイの福音書の一章をもう一度見てみたいと思います。一章の21節から23節、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味である。この一年も父なる神が私たちといつも一緒にいてくださることを感謝しましょう。そしてクリスマスや新年といった祝日が続くこのホリデーシーズン、聖なる季節に聖なる神との大切な関係に感謝し、新しい年も続けて聖なる神の御心にかなった歩みができるように共に祈り求めていきたいと思います。最後3番目に、今年1年だけではなくて、 このムービーカメラというんでしょうか、昔は何て言ったんですかね、8ミリカメラか、8ミリカメラの前があるのかな、この映像を捉える機械が発明されて100年間の人類の歴史を捉えた新映像世紀という NHK の番組を皆さんご覧になったことがあるでしょうか。いかに人類の歴史が混沌としており、映像が記録した100年の時代と今の時代が大きく、そんなに大きく変わっていないことがわかります。この番組のサブタイトルは、映像は人間の罪と勇気を照らし出すと書いてありました。出てくるかな。映像は人間の罪と勇気を照らし出す。ムービーカメラの発明から100年余り、映像は人類が蓄積した膨大な記憶である。人間の欲と罪深さが世界中で繰り返されている戦争を通して照らし出されています。100年の歴史の中にどれだけの戦争があったか。人間の堕落以来、新しい天と地をもたらすために、全ての被造物の回復のために、今も絶え間ず働いておられる父なる神との関係を大切にしなくてはなりません。皆さんの今年1年の父なる神との歩みは、進めの青色だったでしょうか、それとも注意の黄色信号だったでしょうか、それとも止まれの赤信号のイメージだったでしょうか。ぜひもう一度、今週父なる神との大切な関係をそれぞれ思い巡らす時を作ってください。警告のランプが、黄色の警告ランプが灯る世界に今生きる私たちが一番大切にさせてならないこと、この父なる神との関係だからです。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のルカの福音書2章の御言葉をありがとうございます。あなたが少年時代から、そして青年へと成長していく中で、両親、人間の両親であるヨセフやマリアを驚かせることがありました。その中にあっても、あなたはいつも父なる神を第一とし、優先し、そしてその関係を一番大切な関係として歩まれました。主よ、どうぞ私たちも同じように、父なる神の御心を求め、そしてその言葉に聞き従うことができるように、また時としてあなたの導きを待つことができるように、また聞いた時にすぐにそれを行うことができるように、どうぞあなたがそれぞれのうちに聖書の言葉を通して、御言葉を通して今年語ってくださったように、金曜日から始まる新年にあっても同じように導いてください。また今週それぞれが休みの時を持つ時に、もう一度この一年を振り返り、あなたが導いてくださったこと、あなたが備えてくださったこと、あなたが共にいてくださったことを思い巡らすことができますよ。そしてどうぞ続けて新年もあなたと共に歩み、あなたの栄光を表していくことができますように。今朝の御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。